皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆さんこんばんは。シーデールキャリアデザイン研究所代表取締役の斉藤隆と
ヘアのフェイスナチュラルの本郷理恵子です。
いやりえちゃんこんばんは。
こんばんは。
いやもう12月師走ですよ。
寒い
猫はこたつで丸くなる。
犬は
何
犬はなんか外で走り回るんでしたっけ。
そうなんだ。
私は犬派ではありません。
リエちゃんは多分マグロだと思います。
なんじゃそれ。
あのマグロってじっとしてると死ぬじゃないですか。じっとしてない、
ね、あじっとしてないですね。
多分僕もマグロなんですよ
ね、 ほんとたまには家でゆっくりしなさいって旦那さんから言われます。
二人揃ってマグロということで、はい、スタートしたいと思うんですが、
はい、
最近ね、うん、あの突然私会社にメールが来てね、会社名も書いてなく、うん、電話番号も書いてないのに、うん、いきなりメールに自立行動型人材教育をしてる斉藤先生の研修を受けたいんですって来たんですよ、うん、もうねいたずらと思って、うん、まあよくあるいたずらだなと思ってね、
はいはいはい、
とりあえず丁寧に、ねうん、一応会社名と電話番号教えていただけますかって言ったらね、
うんうん、
帰ってきてね、めちゃくちゃ神奈川にあるね大きい会社だったんです、上場企業でね、
すごい
業界トップだったんですよ、
はいはいはいはい、
でその会社さんが、うんまあ、自立行動ということでね、
うんうんうん、
あの提案してきたんですが、
うん
そこでこうちょっとあるキーワードが出てきたんですね、うん
はいはいはい、
シェアードリーダーシップでちょっと聞き慣れない言葉なんですがね、
はいはい
まあ、リエちゃんは勉強されてるからね、
うん、
シェアードリーダーシップなんかわかります。
シェアードな内容はどんな感じですか。
まあ、一言で言うとね、うん、チームリーダーそれぞれがリーダーシップを発揮し、だから、うんリーダー一人いてそれにみんな言うこと聞けっていうわけじゃなくて、
うんうん、
それぞれがリーダーシップを発揮するためにリーダーの役割を共有している組織の状態を示す言葉なんですね。
あ、はいはいはいはい、
これ、まあ、めちゃくちゃ分かりやすく言うと、
うん、
野球に例えると一番分かりやすいんでね。
うーんそうですね、
野球ってね9人、まあ、ベンチ入れたらそもそも25人いて、
はいはいはい、
でグラウンドには9人いるんだけど、
うんうん、
全てピッチャーキャッチャーファーストセカンドと役割があるんですよね、
うんうんうん、
でみんな自分の役割を知っていて、
うん、
その役割を実行してるっていうのが、まあ、チームプレーの野球ですね。あ、
はいはいはい
はい、多分そういうことを言ってるんですよねこれね。
多分分かりやすく言うとこの前優勝した栗山監督の
WBC の
そうあれが、うん最近ちょっと私の中でブームした縄文スタイル。
ちょっと待ってください栗山監督から縄文スタイルに飛ぶんですね。
だから縄文スタイルっていうのが、はい、そもそもちょっとこう最近少しきつつあるビジネススタイルというか、まあ
はい、
発想的な、うんまあ、ものっていうんですかね、
うんうん、
どっちかというと本当に一人一人がリーダーシップを発揮してその場所で、はい
うん、
自分の役割をちゃんと果たすと、
うん
でどっちかというとさっき言った上から何か指示されたことだけで動くのではないみたいな、
うんうん、
そこが、しっかりと、
うん、
まだ出来上がってたからこそ強くなって優勝できたみたいなのがあるん で、はいはい、でビジネスにも今ちょっとこう、うん、そこが求められ始めてて、
うんうん、
結構ビジネス歴史マニアの人は今縄文スタイル、はい、てか縄文時代を勉強してるって人が増えてきてるんですよ。だから狩りから
パンツを縄で
違う
じゃなくて
狩りから稲作に変わった縄文時代。
狩りから稲作ね。
あそう、うん、でその時狩りっていうのは、うん、違う生きていくために転々としながら生きていかなきゃいけなかったじゃないですか、うん、で稲作の時って定住するようになってそこでみんなが力を合わせて生きていかなきゃいけなかったし、うん、なおかつすごく平和だった時代って言われてるんですよね、
うん、
すごくその歴史上平和だった時代の考え方だから、
うん、
今そうやって一人一人が今自分が何ができるかな、このポジションでどんなことでみんなの役に立てれるかなって、うん、喜ばれる人になるにはどうしたらいいのかなって考えてることこそが、
うんうん、
縄文スタイルなんじゃないかなと思ってます。
なるほど、うん、なんかすごくなんか今ピンときましたね、
うん、
今縄文のことと、
うん、
野球の各ポジションっていう視点で、うん、今両方僕見てて聞いてたんですよ、
うんうん、
ああまさにその通りだなってね。
それもなんかちょっとこう、うん、縄文人って宇宙とか自然と一体になろうみたいなのが強かったみたいなんで、なんかね いちご知恵に感謝するとか、
はい、
感謝心っていうのもすごく大切にしてるのが実は縄文スタイルですよ。
おー、なるほど。
だから縄文の考え方を持ってる、縄文時代になるじゃなくて、まあ、縄文的な考え方を持っているビジネスモデルが今成功しつつあるって言われてるんで、まあ、そことリンクするのかなと思いました。
はいはい、だからね、さっきシェアドリーダーシップっていう視点で、これからは会社が目指そうとしてますと、でそのためにはこうやっぱり自立行動、自立変容っていうところが、まあ、僕の研修とマッチングしたんで、ぜひその検証していただけませんかと、なんと、15分の電話で決まっちゃったんですよ。
すごい。
そうなんですよ。
それも縄文体験をさせ
てじゃあ私ふんどしをまず
ふんどしだ
よ。縄文だからないよね。すいません、葉っぱでした。葉っぱ、葉っぱの時代。
でもなんか岡山県の新見市に縄文土器の世界的なアーティストがいて、
は
い、先住民の方たちが来て祈りを捧げてるらしいですよ。そこに、あの、実はそういう伊風来美術館っていう美術館も実は岡山県新見市にあるので、まあね、行ってみるのも一つの手かもしれません。
マジですか。
そうです。岡山すごい人がいるんで。
自分で葉っぱって言った手前、葉っぱが頭から離れなくて。そうなんだ、縄文ね。でも、
あ、そうです。
あ、でもね、非常にわかります。もうね、今までこうなんて言うんでしょう、エビデンスも含めて、何かこう高みを望むようなキャリアの教育とか、でこうなんて言うんでしょうね、こう明日になったら忘れるような研修とかね、結構そういうことが多くて、みんなこう分かってはいるけど、じゃあ実行できないっていう現実もたくさんあったんで、上を目指すことよりも、知ってることを噛み砕きながら、それを日々どうやって継続していくかの方がね、
そう
重要ですよね。
だからやっぱ好きなこととか得意なこといろいろありますけど、それぞれ良さがありますから、それぞれの個性を殺さないと、私の中でやっぱ会社でも大事にしてるのは、それぞれの良さとか個性があるじゃないですか、それをいかに殺さずに、その人たちが世のため人のために助けれるかってなると、多分その人たちは生きてて心地がいいと。自分の会社のこの方向性にそぐわない感じの人はダメだとかじゃなくって、どんな人でも活躍できる会社を作ると、あの、本当どんな人でも活躍できる社会が作れると思うんで、そうなった時にやっぱ一人一人の良さを殺さないっていうのが大事だと思います
ね。できないことを追求するよりも、できることとか得意なこととか、その人の強み、その人らしさっていうところにね、フォーカスしてあげた方がよっぽど伸びますよね。
でもその人も自分を殺さなくていいから。
あ、そうですよね。
とても居心地が良くて、貢献意欲も高まると思うんですよね。
そういう環境を作ってあげることが、我々経営者の方はね、
そうですそうです、
私も研修講師としてやっぱりそういうことを伝えていかないとダメだしね。
それがやっぱり一人一人がリーダーシップ性を発揮するというところに、野球チームだったらね、ピッチャーがピッチャーの投げるのが得意な人、ピッチャーと守るのが得意な人がいろいろあるじゃないですか、打つのが得意な人はみたいな、その得意をいかに生かして、で、あの、不得意の部分は他の人が補ってってやると、
まさにその通りね。
なんかスーパープレイヤーがたくさん揃ってるより、実はみんなが力を、スイミーの原理じゃないですけど、あの方が大きな力を生み出すんじゃないかなと。
ああ、もうまさにその通りですね。すごくわかるな。皆さんもいかがでしょうかね。私もね、経営一人でしてるとね大変なんだけど、できる経理を連れてきてね、イケメンのできる営業を連れてきて、でイケイケイケイケ嬢を連れてきてねチームでやった方がね、よっぽど、あの、楽しく成功できると思いますよね。ということで、時間になりましたんで、
いつものラブ
ドリームハピネス、
バイバイ。